この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は6月15日日曜日に立石地区センター多目的室で行われました学習会ゲームネットとの付き合い方子どものゲームと依存についてに波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区は午前中に降った雨のためか湿度が高く大変蒸し暑い体感となりました。今回の学習会は葛飾の子どもの健康を考える会が主催して午後2時から行われました。はじめに放課後デイサービスソラール代表の講師川高さんによる講演会、そして午後3時15分ごろからは青戸保健センター所長の柳池さんと葛飾区教育委員会事務局総合教育センター管理担当課長の松井さんから相談窓口の紹介や取り組みの報告などが行われまして、会場は子どものゲームやネット依存に関心のあるおよそ20人が講師の話に熱心に耳を傾けていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では学習会を主催した葛飾の子どもの健康を考える会会長の石原さんにお話を伺います。
子どもの健康を考えるっていうところが多分ポイントかと思うんですけれども、どういった会かぜひ教えてください。
はい、健康を考える会なんですけれども、葛飾区内に住んでいる小学校に通うお子さんで結構健康面で悩んでいる方はいるんだけれども、どこにも相談に行けない、悩んでてずっと、まあ、小学6年生まで終わっちゃったっていう人が多いんで、月に1回交流会っていう形で開催して、そういう健康に悩んでいる人がいればお話ししましょうって、ね、一緒に考えましょうっていう感じで始まった会なんですね。
具体的にどういった活動をされてるかってお聞かせ願えますか。
はい、昨年までは年に1回学習会という形で講師を呼んでやっていたんですけれども、今年からはパワーアップして年4回に、講師をお呼びして学習会という形でやろうと思っています。あとは交流会という形で立石地区センターで、やろうという感じで考えています。
今回の学習会4つありますけれども、はい、どうしてこういう形のラインナップにしようかなというふうに考えられたんですか。
はい、第1回目はゲームネットの付き合い方という形で、ここ何年か保護者の方とお話ししていると、やっぱり夜遅くまでとか朝までゲームやってて朝起きれなくて学校へ行かないっていう人が結構いらっしゃったんですね。なので、それで今回は第1回目はゲームネットの付き合い方っていう形で、学習会をやろうと思いました。第2回目は学校に行ける行けないっていうテーマになっているんですけれども、これのテーマはやっぱ不登校の子が葛飾区内には多くて、まあその対象って言われてないんですけれども、そういうお話もできればいいなっていう形で、このテーマにしました。で、第3回目なんですけれども、子どもに向き合う心の整え方っていう形で、やっぱお母さんにも悩みがあるよね、子どもにどう接していいかわからなくついつい怒ってしまった、叱ってしまった、その後後悔するっていう、それがやっぱお話も聞いてみてそれに戸惑ってしまうっていうお母さん方もいらっしゃったので、今回はそういうテーマにしてみました。第4回目は遊びで育つ子どもの心と体、これはなぜ子どもが遊びが必要なのか、勉強ばかりじゃつまらない、勉強ばかりじゃないよっていう感じで、今回この第4回目はやりました。葛飾区内には保田潮彩学校という学校がありますんで、そちらの方とも連携をして一緒にやっていければいいなと思って、この会を全部 やっております。
お子さんたちのみならず親御さんも含めた学習っていう形なんですね。
そうですね、いろいろお話できればまた来年度何かにつながっていければいいかなと思っていろいろやっております。
この考える会はどういった皆さんで構成をされてるんですか？
この会はですね、保田市央西学校元 PTA だった方がほぼなんですけれども、まあ、最近卒業された方のお母さんとか、古い方で20年前に卒業された方の PTA のお母さんとか、いろんな年代のお母さん方がいっぱい集まってこの会をやって、うちの子供はこうだったよっていうアドバイスができればいいなという皆さんで構成されております。
なるほど、じゃあ、はい、いろいろな世代のお母様方もいらっしゃるから。
そうですね。上はもう30とか、下はまだ中学校卒業する前のお母さん方とか、いろんな年代の、上になっちゃうとちょっと情報が古くなってしまうんですけれども、うちの子供はこうだったからって感じでお話できればいいなと思って、そういう感じで皆さんやってもらっています。同じですよね、保田小西学校も健康学園という形でやっているん で入学どうって感じ、こういう学校もあるよっていう形でできればいいかなと思って、まあ、みんなそういう感じで 今まで保田小西学校楽しかったんだよっていう感じの仲間たちでやっておりますので、ぜひお時間ありましたら遊びに来て、はい、お話ししてくれればいいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。
続いて学習会共催の葛飾区立保田市央西学校校長の香上さんにお話を伺います。
保田市央西学校は葛飾区立の区立特別支援学校になります。区内の小学校3年生から6年生まで、あの健康課題のあるお子さんが寄宿舎で生活をしながら学んでいます。その健康課題というのは肥満ですとか喘息、心身症という、まあ、生活習慣に大きく起因している健康課題の子が、まあ、寄宿舎での規則正しい生活を行いながら、また学校所在地が鋸南町というところにありますので、自然豊かな場所で健康回復に努めています。
先日子ども祭りの時に保田市央西学校の皆さんのソーラン節であるとか、あとはワークショップで皆さんで物を作ったりしているところを見させていただいたんですけれども、やっぱり自然が豊かなんですか？
そうですね、あの葛飾区民の方だと小学校5年生が行く岩井臨海学校のちょっと北というふうとイメージが湧きやすいと思うんですが、海からすぐ近くで、またあの山もある、千葉県の自然豊かな場所にございます。先日もホタル狩りといって、夜間ですね、寄宿舎の部屋ごとに岩井の方ちょっと車で5分10分行くと自然のホタルが見られるところがありますので、そこで、鑑賞をしてきたというのがありました。
なるほど、波の音を聞きつつその山の自然も、ね、はい、ホタルいいですね、はい、学年的にはどういった構成でいらっしゃるんですかね？
はい、あの小学校3年生から6年生まででして、あの全部で今20名の葛飾区内からお子さんが来ています。3年生が3名、4年生が9名、5年生が1名、6年生が7名と、なっています。葛飾区内のいろいろな小学校から転校してあの本校に来ています。
自然豊かなところで生活することで体調が良くなっていくっていうのは目に見えてわかりますか？
そうですね、あの今回の4回の学習会のテーマにも、関係するところなんですが、やはり今あの生活習慣、なかなかこう規則正しい生活というのは保護者の方の生活の関係もありますし、難しい中で寄宿舎生活ではいわゆる昔の小学生の生活というんでしょうかね、あの外で遊んで学習もしてということで、それをやっているうちにみるみると健康回復になっていきます。やはり普段の生活が、今日のテーマにもあるテレビとかインターネットというところから離れた生活を行いますので、視力が悪くなっていくことはないんじゃないかなというふうには思っています。
保田市央西学校に入りたいだとか考えてみようかなという方いらっしゃったら、どういった形でご相談すればいいですか？
はい、あの区内の普通の転校とはちょっと違うもんですから、葛飾区の総合教育センターの方で連絡をしていただいて、で健康課題があるというのが確認された後に実際に、見学をしたりとか宿泊の体験をした後で転校するのが適切となった場合に転校することができます。中には こういうところで育てたいという保護者の方もいるんですが、あの健康課題がなくてですね、来られないという方も、中には残念ながらいます。
この時間は6月15日日曜日に立石地区センターで行われました学習会、ゲーム・ネットとの付き合い方、子どものゲームと依存についてに波城理科がお邪魔した様子をお届けしています。では講師の放課後デイサービスソラール代表の川高さんにお話を伺います。
ラジオをお聞きの皆さんに今日の講義の内容をちょっと簡単にご説明をいただいてもいいですか。
ゲームやネット依存についての知識を持って子どもたちが育つ環境を整える一助になればと思います。具体的にはまずいなと思った時に大人も一緒にデジタルデトックスの期間を作ってみることが大事かなと思います。
子どもたちが健全にゲームやネットと関わるために身近に何かできることがあれば教えていただけますか。
身近な大人と一緒にどれぐらいの利用時間があるかっていうのを振り返ってみてはいかがでしょうか。で、少し長いなって思った時には子どもだけに禁止するのではなくて大人も一緒にデジタルデトックスの期間を作ってみてはいかがでしょうか。
先生の講義聞いて確かに大人にも心当たりがあるなってすごく感じたところありました。親子で考えてみるっていうの大事なことだったりするんですかね。
そうですね、親子だけではなくて身近な大人だったり、身近すぎると逆に相談しにくいこともあるかなと思うので、誰かにちょっと心配だなとかまずいんだよねっていうことを親御さんもお子さんも責められずに相談できる環境があるといいなと思います。
他の依存症とは違って身近にゲームやネットっていうのはあるもので、水道の蛇口に例えられていましたけれども、いかに一緒に使っていく、制限をして使っていくっていうところで何か身近にできることってありますか。
なかなかこう途中でやめるっていうのは難しいのかなと思います。ちょうどやってる楽しい最中にやめようって言われても難しいと思うので、最初にどれぐらいでやめてみるかなって相談してから始めるとか、子どもと一緒に終わりを決めるっていうのはとても大事かなというふうに思います。
大人が自らのことを反省して子どもに見せるっていうんですかね、そういうところも大事というふうに先ほどお話でありましたけれども、ぜひそういうところちょっと教えていただけますか。
かっこいい大人ばかりではなくて、大人もやっぱりまずい使い方をするときもあるし、依存症に近いかなって思うことが日々の生活の中でゲームだけではなくてタバコだったりお酒だったりあると思います。で、そこに対して大丈夫なんだ、これでいいんだではなくて、まずいと思ってるんだよねっていうお話を振り返って一緒にできたらいいのかなと思います。少しこう大人がかっこ悪くてもいいんだよ、失敗しちゃってもいいんだよ、こうなったけど話し合ってゆっくり立て直していけるんだよの姿を大人が見せてもらえるといいのかなと思います。
もうインターネットの世界っていうのはきっとこの先も切っても切れないものになっていくと思います。付き合っていく上でご自身で何かされていることとかもしあったら教えていただけますか。
私はまずはちょっとよく体を動かすようにしたりとか、楽しみが畑仕事なので畑の記録にネットは使うんだけれども、少し離れた時間っていうのを作るようにはしています。触らない時間っていうのを意識的に少し伸ばしてみるとか、逆にすごく長くなった時にリビングに充電器を置いて枕元に置かないようにするとか、どうしても枕元に置いちゃうとなぜか伸びますよね。枕元からちょっとスマホの充電器を脱出するだけで自分がどれぐらい依存的に使ってる、ないと不安みたいなのに、こうそれは今の世の中の人皆さんそうだと思うので、私も含めて、なのでスマホが見れないことでどれだけ自分が心配になったりざわざわしたりするっていうのをこう感じられるといいのかなとは思いました。
最後にソラールについてぜひ教えていただけますか。
放課後等デイサービスという事業をしています。障害がある可能性のあるお子さんや障害のあるお子さんが利用をしていらっしゃいます。だいたい1日1事業所10名が定員なので2事業所で20名になっています。今年で10年目になります。具体的には発達障害のあるお子さんに対してのコミュニケーションの療育とか、作業療法士による運動の療育なんかを行っています。
入りたいとか興味を持たれた方いたらどうしたらいいですか？
まずはお子さんと一緒にご相談に来ていただいて、ここで実際利用がをしていく方がいいのか、通えるのかとかっていうことを、お困りのことっていうのをお話を伺って、それから利用の方向がいいのか、例えば医療につなげる方がいいのか、そういったことをお話できたらなと思います。
では来場していた皆さんにお話を伺います。
子供はもうずっともうネットだかそればっかり、ゲームばっかりなんで、本当それが心配で、でちょっと周りの人がどう考えてるのかなっていうのを聞きたくて今日ここに来させていただいて、皆さん、ね、悩んでるのは一緒だなと思いながら、まあでも子供たちがこれしたいっていうのと、大人たちもう教育はこれだっていうののギャップがあるから、子供はこうあるべきだっていうのもあるんだけど、子供もこうしたいっていうのもあって、もう本当外で遊ぶのが当たり前だったけど、もうそうじゃない、親としては遊んでほしいけど外行かないってなるから、今はそれに合うような子育てなのかなと思ったりしてます。学校行ったら外で遊んでるから、それを見てないから親も心配になってね、外に出そうとするけど、家でリラックス好きなことできればいいんだけど、でもあまりにこのネットをしすぎるのはあんまり良くないかなと思うかなと思う。だから、まあ、全部が否定できない。
もちろん
ネットもね、まあ、スマホもやり続けるのも問題だとは思うんですけど、
今ちょうどアマゾンで最後にあの哲学対話のルールっていうのでご紹介していた梶尾真嗣さんの、考えるとはどういうことかとか、それに類する本をちょっと今ちょうど見て、今日の内容を子供とどういうふうに話していこうかなっていうのをちょうど考えるきっかけもいただいて、実践したく、知識をもうちょっとつけたく準備してるところでした。
お子さんと対話して決めてたりっていう。
そうですね、響く言葉もいろいろあって、大人がかっこよくないっていうことが、子供とそれを話せるっていうことが大事であるとか、それによってそれがなんで大事なのかっていうと、子供が安心するから、管理されてるばっかりじゃないっていうのをこう同じ目線で語れるようになるっていうのが、ああなるほどみたいな、なんか感覚的には分かっててもなかなか定義してもらうと理解しやすいというか、
なんか実践でやるのは難しい。
そうかもしれないですね。はい、
アルコールとか他の依存症とかはより何よりこう浴び続けられちゃうっていうか、どこにでも Wi-Fi があるから一番離れることが難しい依存症だっていうところがすごいなるほどだなって思ったのと、まあ、そういう環境が当たり前で最初から育っている子どもたちが今のベースにあるのかなっていうところの生活との関連って難しいことだなと思いました。
実際にグラフとかを見やすく作ってくださった河原隆先生の話がよく心に染みたんで、これから私も家庭に帰って実践したいなと思いました。
いかがでしたか？皆さんは一日何時間スマホと向き合っていますか？お仕事で利用する方も多いと思いますが、河原隆先生曰く、充電器をリビングに置いてスマホと少し距離を置いて別のことをやってみたり、枕元にスマホを置かないなどが効果的とおっしゃっていました。確かに枕元にあるとね、寝る寸前までスマホを見てしまいますよね。子供だけでなく大人、私自身も気をつけたいなと考えさせられる内容でした。葛飾の子どもの健康を考える会主催の学習会は今年は残り3回予定されています。次回は学校に行ける行けない、不登校子どもに寄り添うためにがテーマとなっています。日付は8月23日土曜日の午後2時から4時まで立石地区センターで行われます。費用は無料です。こちらのテーマに興味のある方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回は特別に葛飾区を飛び出して足立区へ。 6月24日オープンのララテラス北綾瀬の内覧会にお邪魔する予定です。お楽しみに。